はい、そうですね、このセッション1では、このもっとこうイエス様が私のために来てくださるという個人的なこの救いについてですね、この見ていって、そして先ほどのセッション2においてですね、この群れという言葉がありました。この救いについて私たちがこの自分のこと以上に、この自分のことだけでなくて、この教会としてこの救いに預かる、その清みを持ち、そして救いに預かるっていうその敬虚のことですね。でそのことがこの話されてですね、で今度はですね、このクリスチャンが、ここが一番大きな、ね、チャレンジなんですよ。特にこれから説明しますけど、日本の中でクリスチャンとして生きていくときに一番大きなチャレンジは何ですかというとね、世界との関係があるんだと、世界の中におけるクリスチャンであり、また教会なんだということが、とても、この大事になるんですね。で実は私ここに原稿があるんですけれども、ちょっとその原稿から、ちょっとずっとディスカッションとか今までの話聞いてて、感じたことをちょっとお話しさせていただきますとですね、テサロニケ人への手紙をこう読んで、最初にこの昨日読んでね、しっくり来ないと、こうそのままこうスッと入っていかないとい こう感想をね、この聞いたんですよ。いかがでした、皆さん、他のテーブルの方はどうでした、このパッと読んで、なんかこう、何を言ってるのかなっていう、こう気持ちにさせられたっていう方、ちょっと手を挙げてみてください。そうなんですよね。で、そのあそこに生きていたテサロニケの人たちと、そして今生きている私たちの社会とが、ものすごいこの世界観っていうのかな、この死生観、世界観というのがものすごいかけ離れているがために、起こっている現象であって、結論から話すと、そういう私たちがこのテサロニケの人たちと同じ世界観を持って生きることができるかどうかっていう非常に大きなチャレンジがあるんですよ。で、その主の日ということもそうなんですけれども、ここを読むとね、あなた方は分かっても書いてもらう日が必要はないとまで言ってるんですよ。で、今の教会の中で、また私たちの生活の中で、主の日というのが書いてもらう必要がないほど身近なものになっているかというと、全然なってないから、どうしてもこの読んでてもはっきりすっと入ってこないわけなんです。で、分かりやすくお話ししますと、かつて日本で多くのキリシタンが出てきたっていう時はどういう時代だったかっていうと、もう戦国時代で、なんていうんですか、下克上か、どこに何の権威があっていいかわからないし、頼るものは神しかいないという状況があったからこそ、彼らの中にパライソって言って、天国の意味の楽天って意味なんですよね。楽園かもしれない、楽天じゃないや、楽園という意味で、そういう中で明確に死後の世界があり、今のこの世というのは滅びるんだという前提があったからこそ、主の国、主を信じるっていうことが明確にされていたわけなんですよ。ところが、一番大きなその妨げになっているというのが、この3節に書いてある平和だ、安全だと言っているここなんですね。で、興味深かったのは、私たちのテーブル、私のテーブルのところにこの出てきて、今こう叫びが起こっている、若干このおとなしい日本の人々の中でもこの叫びがやっぱり起こっている、そのいい悪い別にして、賛成反対別にして、この原発の時のこの反原発のデモであるとか、で今回の安保法制のこのデモであるとか、何か今まで当たり前にこれは確保されていた平和安全というものが何かこう取られてってるんではないかという、この大きな不安ですよね。で、それがこのああいう形に出てきて、いるわけなんです。で、皆さんはどうでしたかね、他のテーブルの方は。僕自身はですね、あとは年金問題だとか高齢化という経済的な方で、根本が今取られてる、 だから僕はこの若者に対する僕逆に疑問はですね、あれだけのデモをやってるのになんで年金とかその後のね高齢化もっともっと起こる時のもっと大きな規模でデモをやんなきゃいけないのになんでやってないんだろうっていう方が僕はあの正直なこのテレビとか見ててね、まあ、この疑問に思ったぐらいだったんですけれども、今までこの日本が安全であるというものがこう一つ一つ取られてっている中でこのちょっとこのこう心が騒いでいるっていうものがあったかと思うんですね。でテサロニケの人たちの置かれていた状況っていうのはここずっと読んでいくと何が出てくるかって言葉で苦しみとか困難とかそういう言葉がたくさん出てくるんですよね。で第二テサロニケ見てもそれが出てきて、とてつもない迫害をそのパウロ自身が受けただけじゃなくて彼ら自身が置かれていった彼らがそれを、この、激しい迫害をこの受けていったというのがあのこの前提にあるんですよ。でこの迫害とか苦しみという話をするときにパッと思い浮かぶのがやっぱりこれ中東におけるクリスチャンの迫害であるとかあとは中国のこのクリスチャンの迫害だとかっていうのをやって私たちは大丈夫なのにっていうふうに思われたと思うんですね。大体僕の迫害の話とか困難の話をすると大体そういう話が返ってくるんですね。私がじゃあ首切られるときはじゃあどうなるのかとかそういう話で。でもここで今回のこの収容会でやっぱりこう改めたいことはもうすでに目に見えない形でクリスチャンたちが迫害を受けている、この日本のクリスチャンたちがであまりにも当たり前になってしまっているのでその苦しみというものもその表に出すことなくこう自分でこう一生懸命頑張ってるんだけれどもでもやっぱこの教会を見ててそしてあの いろんな人がいろんなところを通ってってそしてこの信仰から離れてしまうとか教会に来なくなってしまうであるとか、まあ、そういうものをこうずっとこう見てってですねで実際は本当は迫害をもう受けてるんですよ。というのが、こうお伝えしたいなと思うことなんです。で苦しみというその単語をねこの実際にはやっぱり確かに物理的に苦しみをテサロニケの人たちは受けてるんだけれども日本の教会のクリスチャンたちもそれをちょっといろいろとこう変えてって状況を変えていくとやっぱり同じように苦しみを受けてるんですよね。だからやっぱりこの終わりの日っていうのは起こってるんですよ。もうこの私たちは終わりの日にこう生きているということをこの知っていかなければいけないんだなということを思います。でサタンというのは巧妙でこの安全だ平和だって言ってる中で突如としたこのあれが来ると。だから安全だ平和だじゃあイスラム国のあそこにいるクリスチャンたちは大変だけど私たちは安全で平和だって思うと間違いそうではなくてもう怒ってるんだというところに立っていかなければいけないんじゃないかなとこの思うんですね。このテサロニケの手紙を読むときにその中でじゃあどうやって生きていくのか。テサロニケの人たちは愛に満ちていた、愛のロークがあった、そして愛と希望と信仰ね、信仰の働きがあった、そしてイエス・キリストを待ち望むこの希望があったんですよね。でそういうふうにすることによって私たちが、このイエス様にの恵みに預かる将来の恵みに預かることができるんだということであると思います。で主の日という言葉を聞いたときに終わりの日困難の日だということを忘れないでください。まあ、教会によっては主日礼拝という言葉を使います。でそれは日曜日の礼拝のことを指しているんですけれども正確には聖書では主の日という言葉が出たところはその大困難の時なんですね。イザヤ書の13章の6節から12節ちょっと読んでみますね。もう数多く出てるんですけどその一つ泣きわめけ主の日は近い 全能者から破壊が来る。それゆえ全てのものは気力を失い、全てのものの心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように苦しみとひどい痛みとが彼らを襲う。彼らは驚き燃える顔で互いを見る。見よ、主の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金のようにまれにし、人をオフィルの金よりも少なくするという、とてつもない、とてつもない恐ろしい日なわけなんです。で、これが今読んだところに出たんですけども、不義を行っている、罪を行っていることに対する神の怒りなんですね。で、一章で救いという言葉が出てきましたが、その御怒りから救われる。で、今の五章を読んでもどう書いてます？九節。私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったのですという、怒りからの救いなんですよ、神の。ここを忘れてはいけないんです、福音を語るときに、また自分自身が生活をするときに。で、日本に生きているとこの救いの意味が分からなくなっちゃうんですね。普通の生活、平和で安全な生活の上にキリスト教の生活を、クリスチャンの生活を付け足してしなければいけないけども、こんな大変なことない。日ごとの生活が大変なのに、それに加えてまた教会の重荷が増えるのかっていうふうになってっちゃう、普通に考えると、ね、そうではなくて、さっきのなんだっけか、北朝鮮が崩壊するのに秘密会議やって準備してるのと同じように、この日本が滅びるんだよ、今の社会が神の怒りを受けるんだよということを明確に持ってほしいんですね。で、自分はここに属してないんだよということを明確に持ってほしいんですね。で、ここは滅んでしまうんだと、神の怒りを受けるんだということをはっきり持っていれば、自分の思い悩みっていうのが吹っ切れます。吹っ切れる。で、憐れみも出てきます。そのまだ神を知らない人たち、福音をまだ受け入れてない人たちに憐れみが出てくる。で、教会生活もなんか人間のなんかいろんな営みがあって、そのそういう何感覚、その日本人が持ってる感覚がやっぱり教会の中にも入ってきちゃって、本来取り組まなければいけない教会の使命というのが違う思い煩いでこう妨げられていってしまうっていうことが起こるわけです。だからそこをね、すっきり爽やかコカ・コーラじゃないけどスリム化する必要があるんですよ。そう、全肉取らなきゃいけないんですよ。ええ、御怒りからの救いなんです、ね、神様で。僕が卒業して、大学卒業して1年か2年ぐらいの時に、この終末についての聖書のこの学びを全然用意してない、そのある伝道師さん、教会の、ね、スタッフの人がね、やってくれた時に怖くなっちゃったのね。で、寝れなくなっちゃったんですよ。で、今まではね、イエス様って感情的にこのイエス様ってやってたところが、明確に世界が終末に向かってるって話をね、この聖書からこうバーッとこの歴史をさ、アブラハムのところから、実はアブラハムの時からこの終末って話してるんですよね。人類の歴史の始まりからもう終末が始まってたんですよね。で、こういうのがバッと見せられちゃった時に眠れなくなっちゃって、でそれ以降こう再臨のイエス様っていうのが分かってきて、そしてさっき天の門、サントさん昨日かな、天の門がこうすぐ近いって感じる瞬間ってあるって言ったじゃないですか。これも素晴らしい体験で、この実際にあって、それで景況っていうのをこう待ち望むことができるけど、と同時にですね、僕はこの怖くなった時に何かっていうと、この日本がイエス様によって押し潰されるっていう、こう幻じゃないんだけど、何なんだろうね、はっき きりと分かるこのものが何度かあったんですね。でそれが一体何だろうなと思って、この黙示録の書いてあったんですよね。19節に、地のブドウを刈り集めて神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れられたって踏まれたって、ほらこう足で踏んでいくんですね。子供が結構若い女の子とかこうやるんです。体重がそのちょうどいいんですよ。種が、ね、潰れちゃうとまずいのね。だから男とかでっかい人がそれ踏んじゃうと種やと苦くなっちゃうから、だから中高生の女の子ぐらいがね、こうやって踏んだらちょうどいいんですよ。でそれでこの汁が出ていくっていうことを想像して、このイエス様が戻られた時にそこにいる軍隊がこうやって押しつぶされて血を流していくっていうね、でこういう幻なんですよ。で僕はこれを、日本がねイエス様を受け入れてない人たちが、この国がいつかこうなるんだっていうことで、それがまあ大きな経験でした。でこの箇所知らなかった時にそういう思いが与えられて、で見たらこういう言葉が書いてあったっていうのがあるんですけども、まあ、今あくまでも私のこの個人的な体験だったので、全てのねクリスチャンがそういうふうに思わなくてもいいんですけど、でもやっぱり滅ばさ怒りがあるんだよ、この裁きがあるんだよっていう、ここを知ってほしいんですよね。でそれでイエス様が今度は具体的にね、終わりの日ってどういうことなのかっていうことで、さっきもこの分かち合ってもらった時に、皆さんどうでした？地震かな、津波とか、あと戦争って言った人います？テレブルの中で戦争出てきた人います？ OKOKOK。 でですね、イエス様はオリーブの山でちゃんと話しておられるんですね。何をもって終わりの日なのかっていうので、確かに民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に飢饉、疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや、天からの凄まじい前兆が現れますと、これがルカの21章の10節11節に起こる。これ大体私たちはこの世の終わりの時にはこれ感覚ある。でもう一歩進まなきゃいけないんです。でもう一歩進むというのは、その福音書マルコもルカもマタイも言ってますけれども、キリスト者が迫害されるということはね、これは全ての人にキリスト、私の名のゆえに憎まれますという、これが書いてあるんですね。で私たちクリスチャンが日本に住んでて、どこまでこれを現実味を持って分かるかっていうのはまた戻るんですけれども、本当にこの日本という国はクリスチャンとして住みにくい国です。これ自体が僕は迫害だと思ってる。自由に見せかけて自由じゃない国なんですよ、うん、他のほら物理的な迫害を受けてる国の人たちのはね、楽なの本当は。実は僕はある宣教地、まあ、皆さんがご存知の今ちょっと録音してるから言えないんだけど、国名はそっちの方が楽なんですよ。有名な迫害国で有名な国なんですよ。そっちにいる方が楽なの。だから教会だと若い子たちがどっといるんですよ。 90% がもう20代30代なんですよ。どんどんどんどん怒ってもうっていう状態なんですよ。で昨日の夜、ちょっともう夜遅くまでこの若者と交わりしたんだけど、若い子がまた離れてった離れてったって話をしてるわけでしょ。どっちが大変なのかって、こっちの方が大変なんですよ。だからもう怒ってるんですね。そういう見方でこの見てって、そして世界的にの話に入りますと、世界的に初代教会よりも、まあ、人口が多いっていうのも理由なんだけども、はるかに多い数で殉教者、迫害者を見て1億人、1年間で1億人迫害されてるんです。1億人ですよ。で10分に1人かな、5分に1人かな、殉教しています。でこんな時代初めてなんです。でイスラム国はメディア戦略っていうのがあってね、この一般の人たちにこう知らせる形でやってるんだけども、だから私たちも気づいてんだけども、メディアには出てこない形でもう至る所でクリスチャンがひどい目に遭っている時代に生きているんですね。で世の終わりというのは、さっき言ったように平和と安全というものにオブラートに包んで、こういうことが見えないようにさせてるんです。で 世の終わりの、もう一つの特徴がバビロンなんですね。黙示録の17章18章に書いている姿で、そこは一体何書いてあるかというと、みんながお金とかこの贅沢品とかいろんなものでこういっぱいになっているところで、クリスチャン、預言者とかそういう人たちが血を流しているっていう、でこれが世の終わりの姿で書いたんです。で具体的にはおそらくはその当時クリスチャンたちがそれを読んだら何思うかって言ったら、コロセウムを考えたの。コロセウムって、ね、イタリアにある遺産になってますよね。あれ何が行われてたかっていうと、今のエンタテってね、 K1 とかさ、ボクシングとかってあるじゃないですか。あれってもうルールがあるじゃないですか。で楽しんでるでしょ。昔はね、殺し合いをエンタテにしてたんですよ。剣闘士とかなんだかって、ね、で本当に死んでいくんですよ。であとはアフリカからね、この実際にライオンを連れてきて、そしてどんどんどんどんそういう獰猛な動物を連れてきて、そして人と戦わせて殺すのを見ているっていうのを、それがエンターテインメントだったんです。その中にクリスチャンがいたんですよ。クリスチャンがそこにいて、そして生きたライオンが放されて、そして食い殺されてるのをみんなが見て楽しんでた、そういうエンターテインメントです。だからホーラー映画やってるんじゃなくて、実際のホーラー映画を見せて、そして楽しんでた。これが典型的な商業主義の中にあるクリスチャンの迫害だったんですね。で今こういう時代になってるんですよ。この見えないようにさせてるんですね。この迫害が起こってるっていうの。でそこでクリスチャンたちに対する、 あともう一つごめんなさい、イエス様が言われたのは、あともう一つは、荒らす憎むべきものが何ですか。自分の立ってならないところに立ってるのを見たならば、ユダヤにいる人々は山に行きなさい。イスラエルですよね。イスラエルで何が起こってるのかっていうのは、これは遠くにある出来事なんだけれども、私たちは見ていかなければいけない印になっています。でね、今の安保法制ってね、つながってんですよね。わかります。後藤さんが死んだ時に、いつもね、後藤さんのことでほらいろいろ大きなデモになったじゃないですか。後藤健二さん、あとどこにいました、安倍さん、どこにいました、知ってる人。その時にイスラエルにいたんですって。国旗が日本の国旗と日の丸の国旗とイスラエルの国旗のところでつながったんですよ。日本の国がつながったんですね。であの時に何やってたかって言ったら、その中東のエジプトとヨルダンとパレスチナとイスラエルのところで経済協力によって、あなたたちが今すごい大変なところを通ってるから、私たちは人道的なところで、非軍事部門で私たちは支援して戦っていきますよと、戦ってるっていう言葉使われちゃったんだよ。というふうにつながっていて、そして今の安保法制もペルシャ湾の何だかって、ペルシャ湾ってどこにありますか。イランでしょ。エゼキエル38章でペルシャが出てくるんですよ。ペルシャ湾、ペルシャ出てくるんですよ。だから今不安になってるっていう言葉が出てきたんですよね。今のこの世の中、イエス様が言われたことがその通りになってきているんだということで、今でもクリスチャンは不安になって不安になる必要がありますか。ないのね。それがパウロのここでの言ってる内容なんです。あなた方は昼間の子ですよと、突然襲ってくることはありませんよということを言っているわけなんですね。でもだからといってぼーっとしてはいけないんですよね。目を覚ましていなさいと言って、慎み深くしていなさいと言って、その目を覚ましていなさいの意味をはっきり知りたかったら、あそこですね、ペテロを思い出すというね、ゲッセマネの園でのペテロです。次に起こることは分かってないんですよ。だから実際に起こった時にきちんとした態度、この応答をすることはできないんですね。クリスチャンであってもやっぱり何か突然起こってくると、他の世の人と同じような応答をしてしまう。でペテロの場合は剣取っちゃったんだよね、あの時ね。それはほらやっぱりイエス様も大好きな主人を守らなきゃいけないからでしょ。だから同じように何か起こった時に正しい応答を取れなくなっちゃうのがこれ眠ってる状態なんですね。あと慎み深くしていなさいっていうのは、これはシラフっていう意味です。ここに見ると、なんだっけ、夜眠るものは、酔っているって書いてますよね。その後で慎み深くしなさいっていうのは、これは霊的にちゃんとシラフになっていなさいっていう意味で、 で、ある人、ワズビーっていうね、聖書教師の人がこう、慎み深くするっていうのはどういうことかっていうのをこういい説明してくれたので、ちょっと引用しますと、こう言ってますね。慎み深くするというのは、静かに健全に生活を見張っていることです。安逸にならない、安逸っていうのはだからもう分かります、生活にのうのうとしていると。安逸にならないけれども、慌てたり不安になったりすることもない。悲しい知らせを聞いても失望しない。困難を経験しても諦めない。将来は神様の御手の中にあるということで、安全であるということを知っていて、日々を創造的に静かに従順に過ごすことだと。まあいい説明だなと思いました。で、これをじゃあ一体どうやって、どうやって見ていく、どうやって慎み深くしていけばいいのかっていう具体的なことは後半部分なんですね。この第一テサロニケの5章の後半部分で、これをやっていることによって私たちは慎み深い生活をすることができるんだという12節以降につながっていきますですか。12節からそうですね、15節までっていうのは、まず12節と13節ですね。指導者と信者たちとの関係が書かれています。慎み深くしているにはどうすればいいのか。指導者と信者の関係の中に平和があるということです。で、信者の人たちはその指導者を深く愛を持って尊敬すると。そしてもちろんこれ労しているっていうのが前提ですよね。指導者が労してないし、指導者は指導者じゃないですよ。それは尊敬に値しない人ですけれども。で、そして次に弱い人を助けていく、忍耐していく、時には戒める、気ままなものを戒めるって書いてました、ね、でこれをやっていくと。で次に、この善を持って忍耐を、とにかく善を行っていく。で次に16節から22節は霊的に神様に委ねていくという、祈る、感謝する、喜ぶ、御霊の導きに敏感になって、予言も大事にしていく。大事ですね、この予言。まあ説教の中でも予言は出てきます。よくあるよくある話ね、本当によくある話。なんで私のことばっかり言うのっていつもよく言われる。っていうか他の人から聞くんだよね、その本人は言わなくて。よく言われるんです。でも知らないでやってると、順番にやってるから、聖書の学びを。だから別に準備してないんですよ、その人のことをターゲットにしてるわけじゃないんですよね。だからこれ予言なんですよね。神様の聖霊によってたまたまという言葉を使っていいんだけど、こういう予言が、これ説教もそうだけれども、例えばアフターグローっていうのはカルバリチャペルでやってますよね。これ聖霊の働きを待ち望みますって、この御言葉で、ある時には全然知らない状況だったのに、このこここうなんだよってこう言った言葉がぴったりその人に当てはまっていたっていうのも、これも予言なんですよね。慰めを与え、徳を高め、進めるっていうことですよね。であとは悪いものをどんなことにあってもこれ見分けていきましょうと、しっかりとやっていきましょうという見分けが必要なんだということであります。そして最後にパウロが励ましを与えています。聖なるものとして会うことができるようにっていう励ましですね、イエス様戻ってくるときに。でこれ大事です、祈りをしてるんです。だから自動的にはならないんです。本当に汚れのないものとして、魂もこれも聖なるものとして会うことができるようにと言ってると同時に、次の節を見ると必ず主はそうしてくださいますって言ってます。必ず主はそうしてくださるって言ってるからって言って、あ、じゃあ大丈夫だではなくて、しっかりとそれを祈っていく。本当に主の前にきちんと会うことができるように祈っていくと同時に、主はそれを守ってくださるよということですね。ちょっと時間が過ぎてしまいましたので、ここでお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、このテサロニケの第一を全部見ることができてありがとうございます。主よ、本当にこのこれからの交わりの中で、ご飯を食べている中でも、本当に神様、この学んだことを本当にこの浸透させていくことができる、魂に浸透させていくことができるように、祝福してください、お願いいたします。そして、第二のテサロニケも本当にこの理解が深まっていきますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。